ただいまから2024年6月23日年間第12主日の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所ヘブル書4章11節ヘブル書4章11節説教題、神に反逆して荒野で倒れた人々。神に反逆して荒野で倒れた人々と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。本文です。ですから誰もあの不従順の悪い霊に倣って落伍しないようにこの安息に入るように努めようではありませんか。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきます。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちがどうか、日々、あなたの糧によって養われているように、またキリストの体と血によって養われていること、また主の言葉によって養われていること、さらには、聖霊の導きに服従することが見えない私たちの食べ物、キリストにおける食べ物であるということを覚えて感謝いたします。どうか私たちが見えるものによって歩まず、見えないものに望みを持って、歩んでいくことができるように聖霊様助けてください。どうかいつも心の内に自分自身ではなく、キリストご自身の十字架の死を打ち立て、そこから、聖霊による復活を神の技として受け止めていく、信仰者として、この、真理に対する信仰を、保ち続けていくことができるように、世の中は横島でまた不条理ですが、その試練のただ中において、困難のただ中において、キリストに対する信仰を誰からも奪われることなく脱落することがないように、まっすぐな道を歩み続けることができますよう委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。前回ですね、神の安息に入る人としての観点から、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである、詩編103編の8節、にも、ね、書いてある、聖句ですけども、そのような、主がどのようなお方であるかということを学びました。主は憐れみ深く情け深いお方であるという。これが第一点ですね。そして主は怒るのに遅く恵み豊かであるという第二点ですね。で、これらの約束が果たされて、主がどのようなお方であるかということを、その二つの側面から、統合、キリストにおいて統合されたときに、キリストが、を通して主は憐れみ深く情け深く、キリストを通して怒るのに遅く恵み豊かである。これでキリストイエスに統合された信仰を持つことによってですね、神様の安息に入ることができる人になれるわけです。まあこれをね、キリストというのでありますけど、改めて以下の4点を再確認してみましょう。1番目は神の安息に入るための約束ということですね。2番目が、神の言葉を聞く人々に結合させる信仰ということですね。そして3番目、神の安息は世界創造の働きがなされたという事実ということですね。そこから取られたということですね。で、4番目、神が休んだように休むということですね。これらはすべて説教の中で、これまで語られたことではありますけれども、改めてこの第1番目、神の安息に入るための約束っていうね、ところからですね、この神の安息に入る人っていう観点ができるわけですね。ヘブル書の4章の1節、こういうわけで私たちは恐れる心を持とうではありませんか。神の安息に入るための約束がまだ残っているのに、あなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということのないようにしましょうということでね、まあ簡単に言ってしまうと、地上的な休息と異なる神の霊的安息っていうものがあるわけですね。で、この神の霊的な安息に入る約束はもう残っていないので、地上で休息、体力的な休息を、精神的な休息をすればもうそれしかないんだというふうにね、まあ、ある意味諦めちゃってる人が、絶望している人方、そういう不適されている人たちに対してですね、いや、そうではないのだと聖書は言うわけですね。 神の愛息にというものはまだ残されていて、そこに入ることができるんだよっていうことね。だから、そこに入れなかったということのないようにしましょうというね、いうのが信仰であります。で、2番目にね、まあその神の安息、霊的安息とね、その世における地上におけるこの心理的身体的な安息っていうものの違いについてはね、これまでの説教でも触れましたので、ここでは省略しますけどね、とにかく神の安息に、はまだ残されているという望みがある、すなわち救われる望みがあるということですよね、私たちはね。そして救われた後も神の安息に預かり続けながら生かされていくっていう、さらなる望みが続いていくっていうことですね。で、2番目、神の言葉を聞く人々に結合させる信仰といって、信仰は信仰でもね、結合させる信仰という、ね、ヘブル書の4章2節というのも、私たちにも良い知らせが伝えられていて、あの人たちと同じなのです。あの人たちっていうのは旧約聖書に登場する、方々ですね、イスラエルの民です。けれども彼らには聞いた御言葉が益となりませんでした。御言葉が、神の言葉はあるんだけれども、それが、語られてはいるんですよ。聞くっていうことはその前に語られていなければいけないんだよね。御言葉が聞いた人たちに、信仰によって結びつけられなかったからです。だからまあ御言葉は、まあ例えば現代社会においても、聖書を開けば自分で読むこともできるし、まあ、SNS やですね、配信などでもね、主の御言葉というのは聞くことはできます。その語りかけを、聖書の福音というものの語りかけをね、聞くことはできますけれども、聖書は聞いて終わりにしてはダメだよって言ってるわけですよね。それではダメだよっていうのは、いいことと悪いことの分別のことを言ってるわけではなくてね、倫理的な基準を言ってるわけではないわけですよ。キリスト教ヒューマニズムじゃあるまいし、そうではなくて、それでは救われないよって言ってるんですよね。それではこの地上の過酷な人生生き抜くことはできませんよって、神の安息に入った者として信仰を全うすることはできませんよ、救われませんよ、滅びますよって言ってるんですよ。簡単に言うとね、御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけるのが、真の信仰であると。だから、信仰とは何かって言われた時に、聖書に、の福音から語られるこの神の言葉と、その神の言葉が語られ、まあ説教者やね、いろいろな、もう建てられた教会、を通してですね、伝えられた時に、告げ知らされた時にですね、私たちが心の耳で聞くわけですよね。でそれを聞いて音声として聞くんではなくてね、まあ霊を持って聞く、心の底から聞く、そのためにはどうすればいいのか、気持ちを込めるだけでいいのか、そういうことではない、そういうことであれば自分の気持ちに左右された聞き方になってしまってね、今週は恵まれたけど、ね、先週は恵まれなかった、来週はどうだろうか、まあいうような、神の言葉が私たちの、聞く態度とか、私たちの体調だとかね、精神状況、感情によって左右されてしまうような使いをするというのは、これ聖書の教えではありません。それはそういうのは信仰というのではないんでありますね。ここで言ってる御言葉というのはもう絶対不変の御言葉でありまして、絶対不変の語りでありましてね、まるで人間を通して語られた神の言葉なんだけど、その人間を通して人間の言語を使ったその宣教の御業っていうものが、まるで神の言葉としてあなた方が受け入れてくれましたっていうね、テサロニケ書のね、使徒パウロの感謝の言葉あるようにね、まあ、どんなに人間的人間臭い手段を取られていたとしてもですね、語りかけは受けるんです。しかしその語りかけを信仰によって、自分自身と、他の人じゃない、自分自身の救いと結びつけるかどうかだ。自分自身の安息に結びつ、安息になるということを信じることで結合させるかどうか、そういう信仰の理解の仕方をしないとですね、神の言葉と私が分裂してしまうわけですね。神の言葉は神の言葉、私の一個は私の一個、何の関係が両者にあろうかと、 言ってね、ダブルスタンダードなキリスト者が生じるわけであります。まあその、信仰というものは基本的に神の言葉を自分自身聞く、自分自身に、結合させるというところ、受肉させるって言ってもいいですね。で3番目ですね、神の安息は世界創造の働きがなされたという事実に基づいているんだということですね。ヘブル書の4章の3節いいですか。1番目は4章の1節です。2番目は4章2節、それで3番目4章3節ね。信じた私たちは安息に入るのですが、私は怒りを持って誓った。彼は決して私の安息に入れないと神が言われた通りなのです。もっとも世界の元が据えられた時から宮沢はすでに成し遂げられていますというふうにね、書かれております。この安息という問題がですね、世界の元が据えられた時っていうふうにね、結びつけられているわけですね。この世界の元が据えられたのこの据えられたという言葉はギリシャ語でギノメーという言葉ですね、が使われています。このギノメーという言葉は、作られたとか、まあ、設けられたとか、実現したっていうふうにね、意味でになります。世界のもとが、まあ、据えられたでもいいんですけどね、まあ、設けられた、世界のもとが実現したのでね、世界のもとが作られたので、その時に神の働き、宮沢はすでに、成し遂げられたということですね。創造の、働きが実現したので、神は、その実現に安らいだということであります。その安らいだ神に習って私たちも安らぐことが、できるというね、約束なんですけどもね。信じた私たちは安息に入るんですけど、何を信じたのか、神の安らぎを、神の技と神の安らぎを信じて、私たちもね、安息に入ることができる。で、この宮沢すでに成し遂げられているっていう言葉で、宮沢という言葉をね、結構いっぱい品質するエルゴンというね、言葉ですね。まあこの宮沢というのはですね、特に神の、仕事とかね、神の義務としての行為を意味します。結構強い言葉ですね。しなければならない務めみたいなね、行為、だからここは神の活動により、エルゴンって活動ですね、すべ義務的な活動ですね、絶対に神にとってはしなければならない活動、神はご自身に義務という枷を、愛の枷をですね、はめられたわけです。神のなさねばならぬ活動により世界の基礎が作られたにもかかわらずと直訳してね、私を怒りは持って誓った、彼らは決して私の安息に入れない、3節、このふうにつなげて読むのであります。神の世界創造の技における休息っていうものを、安息っていうものをね、信じないければそれは神の安息に入れないわけです。それは神様の御心ではないので、神様はね、御心に反することに関しては怒られるお方なわけですね。でそれはまあ神様が、困るから怒ってるんじゃなくて、私たちが安息に入れないと滅びてしまうよ、この地上の人生においてろくな目に遭わないよということをね、それは神が人間を、作られた目的に反する出来事なのでね、まあ、義憤ですよね、ある意味で、ね、義憤。あなたはそんな生き方を、まあ、アクセクとね、まあ、その仕事をしようがしまいがですね、心と体をね、もう動いていようが動いていまいが、まあ、焦っているのであるならばね、あそこに入っていないのであるならばね、まあ、ジタバタジタバタという状況になっております。見えるジタバタもあれば見えないジタバタもあるわけであります。それは安息に入れてない状況の証拠ですよね、見えるね。だからここで必要なのは神の安息に入った、すでにキリストを信じることでもう入っている、神の安息はあとは体験するだけだというふうな信仰が求められている。で4番目、神が休んだように休むという理屈であります。ヘブル書の4章の4節、なぜなら神は第7日についてあるところで、そして神は第7日に全ての技を教え終えて休まれたと言われって書かれてますね。 神の世界創造の活動がなされたからこそですね、私たちも自分自身の活動、すなわち仕事、家事、育児、すべての働きを終えて、休むことができるのであります、ところで神の世界創造と神の安息は、原因と結果の関係にあります、神の世界創造というのがね原因であり、神の安息というのは世界創造の結果として与えられるものでありますが、どちらも、世界創造も安息も神の働きによって支えられて作られたものであります。私たちの働きは何の役にも立ちません。私たちは世界を創造することができますか？できません。一切できませんね。そして地上的な、休憩時間を、ではなくてですね、神の、霊的な安息、キリストにおける完全なる安らぎ、といったものを作ることができるのか、作ることが、どんなに働いたとしても、作ることはできませんね。故に、私たちが何らかの神のお手伝いさんをしているなどと私たちは微塵も思い違いしてはならないわけです。神の技は神が貫徹するのであって、私たちがお手伝いすることはありますかっていうことはね、不謹慎にあたるわけです。まあ神の、絶対的なね主権を持って行使される世界創造と安息の技、働き、これに対してね、1ミリもですね、私たちの善行だとかですね、私たちの思いだとかですね、私たちがこうしたああしたとかですね、いうことはできないということでありますね。で、どういうことできないということをもってして、だから何もする必要がないんだね、いうことではなくてね、だからこそ もっと熱心に神に、寄りすがって神に委ねて神の安息に行こうためにね、キリストに対する信仰が初めの頃よりも、ずっとこう、成熟に向かってですね、聖霊によって詰められていく必要があります。そのためならばどんなことでも吸収しますと、どんなことでも復讐しますと、どうかその復讐の力を爆発させてくださるね、神の愛をさらに聖霊様注いでくださいと、こう祈っていくわけであります、こう礼拝を捧げていくわけですね。で、このように自分自身を低くして神を高めた結果として神の働きを受けるならば、そうですね、受け取るには、低くならなきゃいけない。川も上流下流ってありますけど、上流から下流に流れるわけですね。恵みっていうのも上から下へですね、受け取るっていうのは、神の働きを受け取るのは私たちは砕かれた心にならなければいけない。しかし神の働きを受けるならば、私たちの働きの、私たちの活動の、私たちの生きることの、キリストと共にあることの目的と意味がこんなものかというものはね、こんな程度の信仰かっていう普通のキリスト教信仰っていうものが変容するんですね、劇的に。そして、なんかこう宗教としてキリスト教を信じていて、ちょっとこう慣れてきたみたいなね、そういうような状況から、主ご自身から亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでも亡くならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、27節ヨハネの福音書ね、こう命じられた人は本当に幸いです。どこに27節かというとね、ヨハネの福音書の6章の26から27をこれから読みますけど、そこの27節、イエスは彼らに答えられた、誠に誠にあなた方に言います、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからです。亡くなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が承認をされたのです、と書かれてある通りですね。私たちは何のために働いているでしょうかね。亡くなる食べ物のために働いているでしょうか、なくならない食べ物のために働いているでしょうか。同じ奉仕をし、同じこう自己献身をし、礼拝の中でね、全てを捧げるにするのであるならばね、やはりそのなくならない食べ物のために神様の恵みで日々安らぎを得てね、養われていきたい。では一体神の安息に入るためにはどうすればよいのだろうかという素朴な疑問が生じます。 ヨハネの福音書の、その後見てみましょう。6章の28節から35節。すると彼らはイエスに言った。神の技を行うためには何をすべきでしょうか。神のあそこに入るためにはどうすればよいでしょうか。まあ、同じ理屈ですね。これはね。質問としては。イエスは答えられた。イエスの答えは意外なものでした。神が使わしたものをあなた方が信じること、それが神の技です。神の活動というのは人間の活動と違って、人間が信仰、信じることだっていうことですね。信じることっていうのは、すべての活動の源泉だ。しかもそれは神の技であるっていう。本当の良き技をしたいのであるならば、私たちは信仰を持たねばならない。こう答えたわけですね。じゃあ何に対する信仰ですか？神が使わしたもの、すなわち主なるイエス・キリストを信じること。私たちが信じること。私が信じること。それがなすべき神の技です。ね。ところに繋がっていくわけですね。で、それで彼らはイエスに言った。それでは私たちが見てあなたを信じられるようにはどんな印を行われるんですか？何をしてくださいますか？私たちの先祖は荒野でマナを食べました。神は彼らに食べ物として、天からのパンを与えられたと書いてある通りです。それでイエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。モーセがあなた方に天からのパンを与えたのではありません。私の父があなた方に天からの誠のパンを与えてくださるのです。神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものなんです。そこで彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにお与えください。イエスは言われた。私が命のパンです。私の元に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんと。まあ、この6章の28から35節ですね。キリストを信じることが神の技であり、そのための印として主はご自身の体を命のパンとして生産式、生体の史跡を、として明らかにしているわけであります。ヨハネの福音書6章の53節から58節を続いて見ていきますね。イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に言います。人の子の肉を食べ、その血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人を蘇らせます。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物なんです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまります。生きる父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。先祖が食べてなお死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きますとね、何度も何度も同じようなことをね、言っています。だから私たちの働きというのは信仰、キリストを信じることなんです。そしてキリストを信じた結果、私たちは聖霊によって、まあ、肉は何の益ももたらしませんので、聖霊によって、聖霊の臨在の中で、キリストの、血と体に預かること。まあ、生産式生体配慮においてね。永遠の命を、信仰に、の力としてね、パワーアップさせる源として、持つことができる。私たちが永遠の命を持っているということをね、流しにしてはならないということをね、言ってるわけですよね。で、本文の冒頭ですけれども、ですからとか、まあ、こういうふうに書いてるわけですね。これはギリシャ語でオウンっていうね、言葉、接続詞が使われて、それゆえにっていう意味ですね。英語で言うと、therefore という言葉です。まあ、冒頭に、ですから、それゆえに書かれ、まあ、そう書かれているのは、神が第7日に全ての技を終えて休まれた4節。それなのに、不信仰の人々は神の安息に入れなかった、それゆえにという、ね、意味ですね。ですから、ヨシアの安息、すなわち地上的な安息も十分なものではなかった。それゆえに、なぜならね、なぜ、十分なものではなかったかというと、神の安息は霊的なものである罪からの救いに加えて、自分自身の担わされている重荷から解放されなければ、ならないからであります。じゃあ、ヨシュアの安息はそれを言うね、自分自身の担わされている重荷からの解放、罪からの救いというものをもたらすとかというと、全然不十分だったわけですよね。地上的な、お休みっていう意味では、 ヨシアの反則っていうのは今でも機能するかもしれませんけれども、そこだけに頼ってしまっているとね、霊的な反則、つまりこう信仰に徹すること、キリストのうちにとどまることで得られる安らぎ平安というものがねおろそかになってしまう。だからキリスト者やってるのになんか知らないけどアクセクしてね、疲れてしまうと。しかし全ての人々が神の安息に入れなかったのではなく、キリストを信じた私たちは神の安息に入ったのであります。神の安息に入ることは何もしないで、まあよく誤解されるんですけど、怠惰な生活を続けるということではありません、ね、神の安息に入って、キリスト者としての信仰が強められていきますよね。そうするとね、強められれば強められるほどね、自分は神様から何の使命を委託されているのか、神の御心を満たすために何をすればいいのか、もちろん信仰が求められます。あなたは信じて待ち望んでいなさいっていうふうにね言われますけれども、言われれば言われるほどね、主を私はどうすればいいですか、あなたの神の人としてね生きていくにはどうすればいいですかって、私のものは何でしょうか、私の人生の意味というのは目的というのは何でしょうか、具体的に日常生活の中でどうしていくのがよろしいのでしょうかという祈りが切実になっていく。で、そういう祈りが出てこないというのは怠惰というのであります。神の安息を自分の欲望の手段に、欲望充実の手段にしてるわけですね。でも神の安息は神のために生きる信仰の戦いがあまりにも大変ながら与えられるものであってね、自分自身のズボラな生活を正当化するためのものではないんですね、神の安息というね。だからその、いや自分は何もできないの、病床でねベッドでもう寝込んでるだけだとね、いや自分はもう病気だから障害だ持ってるからね、まあそんな社会人としても全然仕事ができないからとかね、他者の評価があまりにも低いからって、こんな自分に何ができるね、いう気持ちはわかります。しかしそこで神に信頼してね、これでもかっていうぐらいね把握縛って怠惰にならずにね、肉を否定してね、欲望を否定してね、主よ、あなたは私を通してどうされたいんですか、私たちの教会を通して何をどのような栄光を表されたいんですか、主は約束されたではないですかと、こうやってね祈りでね格闘していく。神の働きに加わるために自分自身の信仰をね、日々調整していく、ことが含まれている。これが神の安息に入ることと同義なんですね。決して怠惰な生活を送るためでね、もう祈り必要ないや、ね、もう礼拝もねこの程度でいいやと、まあ聖書もね、自分の都合でを最優先にして、いくみたいな感じに、なるのもどうかなというふうに、ね、まあそれ怠惰なのか、それとも安息に入ったからこそキリストにもっと本格的に使えるために自分自身を、ね、まあ、体は弱いけれどもね、霊は燃え続けていたいわけですよね。識別していきたい、今休む、本当に休むべき時なのか、それとも祈るべき時なのか。よくまあこれは個人的な体験なんですけどね、まあ、眠れない時とか、あります。でそういう時に自分は結構最初は戸惑ったですよね、10代の頃とかね。でまあ勉強っていうか信仰の学びを深めてですね、まあ説教もずっと聞いて、まあ、日曜日に語られた説教1週間ずっと聞いてましたからね。大体もう木曜日とか水曜日ぐらいになってくると、もう説教の全部の中身が分かるようになってくるんですけどね、そういう場合ね。でその時にまあ夜寝れない、まあ、思い出した御言葉はですね、サムエルがね、主に呼ばれるところで、でもサムエルはまだ主を知らなかったんで、ね、祭司エリのところにね行ってね、私をお呼びになりましたかっていうふうにね、こういうのが3回続いてね、
祭司エリが、主が少年サムエルに語りかけられているのが分かった。今度語りかけられたら、主をしもべは聞いておりますね、お語りくださいと言いなさいと。まあ非常にね、サムエルにとって原点ともなるね、主牧的な教えをですね しました。まあ結果そのエリの家系は、第一列王記のソロモンのね時代においてですね、エブヤタルっていう人だったかな、この人が祭司職から、罷免されてですね、追放された時にですね、エリの祭司の系譜っていうのはね、ついえて主の予言通りになったっていうふうにね、成就したっていう話になっておりますけどね、まあそれは置いといて、少年サムエルはですね、その時にですね、また主がサムエル、サムエルと呼んできたんでね、しもべは聞いております、主をお語りくださいっていうふうに言ったわけですね。なすごい新約聖書のね、いろんな信仰者のね祈りに共通する言葉でもありますけどもね、その御言葉が思い出した時に自分もそうしてみようっていうふうに、ね、言って、つまり、寝れないって言った時にはいろんな体の不調もあるんですけど、私たちはその前に霊的な存在であるっていうことをね、キリストと共にね、パラダイスにいるっていうことで、ね、天国にいるってことですね、霊的にはね。そういう信仰に基づいてですね、祈りの時に導かれてるのかなって思ったんですよね。全てが全てそうは思いませんけれども、しかし、そのように、一般論として眠れない時には祈る、御言葉を読む、先進してね、念頭するという、主にこうね、すがっていくっていうね。祈りの姿勢の中で、主をお語りください、しもべは聞いております、つまり御言葉をくださいって、あなたが語りかけられておりますので、そうであるならば私にとって人生においてこの信仰生活をの襟元を正すにあたって、調整していくにあたって、本当に私の、罪なりね、悪習慣なり、自分自身の、こだわっている偶像的な部分であったりとかね、いろいろなお言葉があると思うので、ね、お助けください、あるいは自分が今取りなして祈らなければいけない、こういうの結構夜に来ます。睡眠を妨害されてまで主結構ね語られる場合もあります。それに気づくかどうかですね、ただ眠れないのか、それともその時にもうすぐ祈りの体制に入るのか。私は結構その祈っても御言葉をくださいって祈っている以上ね、もう聖書は完結しておりますので、聖書は必ず開くようにしております。祈りをね、バーってこうね、気持ちを込めて祈ってね、主にお語りくださいっていうふうにね、信仰で祈った後にね、必ず御言葉とリンクさせるように、御言葉を開いたりなんかしますね。最初は自分がいつも読んでいる箇所を通読するような状況になっても、だんだん聖霊が導いて、ここ読め、あそこ読めっていうふうにね、御言葉を思い出してね、あれどこだったっけみたいな感じでね、そうやってですね、御言葉の蓄えっていうものを昼だけではなくて夜もね、していくっていうのが私たちのね祈り手としての務め、でもあります。でそういうふうに自分自身がコントロールできない状況下の中で、神様にコントロールされて与えられるべき、御言葉と私が信仰によってリンクしていく、結合していく。そうするとどうなるか。御言葉を受ける神様の御心が垣間見える。祈り切った。そしたら神の安息がドッと来てですね。もう心残すところなく、もうその後ぐわーって熟睡が来るわけですよね。でそこまで行かずとも、まず眠れなかったりなんかするときに、具体的に言うと、気持ちが落ち着かなかった時は、もうすぐロザリオですね。もうロザリオで、自由祈祷も含みながらね、どういうスタイルでもいいのでね、とにかくその時にできるロザリオの祈りの、スタイルをもってしてね、自分自身の気持ちを捧げていく。そして主に聞いていただいて、 まあマリア様に取り継いでいただいてですね、イエスを通して神の言葉をね、再びこう聞くことができる耳がね与えられますように。だから結構信仰生活に入るとハードな生活が待ってます。今までね、自分の好きな時に食べ、好きな時に眠り、好きな時に遊ぶっていうようなことを続けてくると、だんだんだんだんねムズムズしてくるんですよ、体が。明らかに精霊が嫌がってる。こういう時にすぐそれをパタッてやめて服従してね、精霊の自由にさせていただくとですね、すごく解放されていきます。誰も不従順の悪い霊に倣って落伍しないようにと警告されておりますけれども、正反対にこの安息に入るように努めようではありませんかと、エブリ書の著者は励ましてもいます。神は神の安息に入るために努めるという正しい道として、その反対側にですね、落語することを置いているんですね。だから結構切羽詰まった感じで励ましたり注意したり、ヘブル書の著者はね言ってるわけですね。神の安息に入るために努めることが正しい道です。正しい道の反対側は落語することです。道から落語することですね。第一にモーセの証言があります。第2にエレミアの証言も見てみましょう。申命記の30章の15から20節。見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。もしあなたが私が今日あなたに命じる命令に聞き、あなたの神主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めを守るなら、あなたは生きて数を増やし、あなたの神主はあなたが入っていって所有しようとしているうちであなたを祝福される。しかし、もしあなたが心を背け、聞き従わず、誘惑された他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなた方に宣言する。あなた方は必ず滅び失せる。あなた方が、あなたがヨルダン川を渡り入っていって所有しようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くことはない。私は今日あなた方に対して天と地を承認に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。あなたもあなたの子孫も生き、あなたの神主を愛し、御声に聞き従い、主にすがるためである。だからサメルが、少年サメルが主の御声を、しもべとして聞くという行為をですね、従うということになります。そして結果として主にすがるということをね、イエス様は望んでおられる。御声に聞き従い、神の言葉を神の御声として聞き、それに従い、主にすがるっていうことですよ。そういう信仰を持ってもらいたいんですよ、キリストはね。で、そういう信仰を持っている者同士が話すと、優しく仲良く情熱を込めてキリストの福音に関して何の混じり気もない話をすることができる。まだ自分自身の中にキリスト以外の別のすがるものを持っていた場合ですね、世の誘惑があったりとか、いろいろ偶像がね、たくさん見えない偶像が心にある場合はですね、なかなか、主にすがることができないように、人々をも信頼することができないような不自由な状態になります。まことにこの方こそあなたの命であり、あなたの日々は長く続く。あなたは主があなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブに与えると誓われたその土地の上に住むことになる。これ天国のこと言ってるわけじゃないですよ。まず出エジプトをした時は確かに洗礼をもってしてね、キリストの御名によって洗礼を受けた時に、私たちは世の支配から、ね、キリストの御子としての愛の支配へと、移されていきました。キリスト者になったわけです。させられたわけですね。そしてキリスト者として成熟するためには何が必要かというと、ヨルダン川を渡らなければいけない、ね、 まあ、これをある意味では聖霊による洗礼を、示している。そしてヨルダン川を渡り切った後の生涯っていうのはね、聖霊の導きに服従し、聖霊のによって神の愛が注がれて、霊に満たされる生涯であると。それまでは私たちはキリスト者ではあったけれども、人々の言葉に満たされて支配されていて左右されていた時代を送っていたわけですね。ここで言ってんのは、今日私はあなた方に宣言する、あなた方うんぬんかんぬん、あなたがヨルダン川を渡り入って所有しようとしているその土地でって、これ地上のこと言ってるんですよね。地上のこと言ってる。聖霊による洗礼を受け、そして聖霊に満たされ、聖霊の支配に服従し、聖霊の導きに率先して神の言葉をキリストに対する信仰を聖霊は示しますんでね。そうであるならば、しもべとして神の言葉を聞き、聖霊によって従い続けていくのであるならば、あなたは命を選ぶことができる。主にすがることになっているんだ。御声に聞き従っていることになっているんだ。主を愛しているんだ。あなたはあなたの神を神としているんだと、まあ、いうことをね、言っているわけですね。その根拠は、神の国がもうキリストにおいて到来しているからだって。だから地上においても、キリストのために、キリストの言葉を、通して、それを神の言葉としてね、私たちに語られた神の言葉として聞き従って、主に従っていくのであるならばね、まるで旧約のヨルダン川を渡り切って、聖霊に導かれて、歩むキリスト者になっていく。肉のキリスト者ではなく、霊のキリスト者として、このヨルダン川というのは位置づけられていくわけでありましてね。自分自身放っておくとですね、すぐこうヨルダン川のね、まあさすがにエジプトまで戻るね、距離ではなくなってるから、もう戻れないから。けれども、今ヨルダン川、聖霊による洗礼の以前の肉の生活には戻ることができやしないかって、いつもね、鷹をくくってるわけですよね。だからここは、この霊的調整地点として、聖霊、霊的なヨルダン川のところをね、もう越えたんだ、渡ったんだ、そういう信仰が必要ですね。で、これはモーセの証言ですね。で、2番目、エレミアの証言ですね。エレミア書の21章の8節。あなたはこのために、ね、主はこう言われる。見よ、私はあなた方の前に命の道と死の道を置くというね。どうしても命の道というのはね、キリストと死を信じることで、キリストを道として、キリストを命として信じていく。じゃあ、その、神の安息に入ることに対して、その正反対に、落語するっていうね、ことを神様は置かれておりますけれども、この落語するというのは、まあ、神様が蹴落とすっていう意味ではないですよね。これは、ピプトーというギリシャ語が使われていて、まあ普通に落ちるとか落下するとか、堕落するというのが、基本的な意味になります。だからあくまでも神の責任ではなくて、人間の選択ということ、人間の責任ということになります。私の責任ということになって、神の責任することはできません。だから、キリストを信じる、続けるということは神の責任であり、落語することは自己責任なわけですよね。神様はだって落語させないことだから。だから落語させない恵みを与えてにもかかわらず、その恵みとの中心はキリストですよ。キリストに対する信頼だけでいい。あとは、安息も、働きも信仰を通してキリストから神がなしてくださる。私たちを通して。時に個人的な事柄として捉えるんじゃなくて、これも共同体として捉えるわけですね。二人三人で、親族 一同で、神は神の安息と神の働きを、表していく。そうやって栄光を表すわけです。だけどそこから神の働きを信じることをせずね、神の働きは神の働き、私の働きは私の働き、神の安息は神の安息、私の安息、休息は私の休息と、信仰を持たないで落語するならば、こう堕落していく、まあそういう基本的な意味から転じて落ちて滅び去る、消滅する、倒れるという強い意味の世界へと、世界というかね、そういう地平へと、落下していくわけですね。落ちて滅び去ってしまうんですよね。これは恐ろしいことですね。 主にすがることをやめたら落ちて滅び去ってしまう、倒れてしまう、堕落してしまう、生きていても死んだも同然だっていう言葉とのように消滅するってことですよ。存在が消滅するっていうことはないけれども、生きていても死んだようなものだ。ヘブル書の3章17節、神が40年の間生き通っておられたのは誰に対してですか、罪を犯してアラノに屍を晒した者たちに対してではありませんかって書いてますね。このアラノに屍を、晒した者たち、まあ、ここね、晒したっていうところがピプトが使われています。しかしながらピプトはね、決してアラノに屍を晒した者たちとあるようにね、晒すという意味はありません。これヘブル書の3章17節も説教しましたんで、ここを読むときに気をつけていただきたいんだけど、これ晒すっていう言ったら神がね、不信仰な輩をね、晒したっていうのはひどい神様じゃないですか。そうなったらね、これ冒涜ですよ、そんなのはね。そういうのは晒すという意味はピプトにございません、一切ございません。辞書を引いてもないです、そんな意味はね。訳です。罪を犯した人々はその者たちの屍は荒野にて倒れた人々のことで、倒れた、別に晒して見せしめにするみたいな意味はない。自己責任で堕落して落ちて滅び去って倒れた人々、荒野に倒れた人々、荒野で堕落した人々のそのものの屍がね、あったということを意味しています。まあこれで警告の意味でありますよね。神は晒すお方ではなく、私たちが神の恵みを、神の安息を、キリストの語りかけを否定して拒絶して勝手に倒れやがる、ね、勝手に落ちて滅び去ってしまう、あらので。これは神様の責任じゃなくて私たちの責任である。イザヤ書の59章の12節から13節、それは私たちの背きが見舞いで多くなり、私たちの罪が不利な証言をするからだ。まことに私たちの背きは私たちと共にあり、私たち自分の咎をよく知っている。私たちは主に背き、主を否んで私たちの神に従うことをやめ、虐げと反逆を語り、心に偽りの言葉をはらんでつけるというふうにね、まあ、そういうことであるから、この荒野で倒れた人々の屍がね、となってしまったということを言ってるわけですね。神は断じて晒すお方ではありません。私たちが自分の罪の中で勝手に堕落してしまうのであります。だから落ちるとは滅びると同じ意味なのであります。文脈をきちんと言わないと、ね、神の恵み、神の安息、その本体であるキリストから落ちるとは自分自身の罪の中で死に滅び失せるということであります。民数記の26章の65節、それは主がかつて彼らについて彼らは必ず荒野で死ぬと言われたからである。彼らのうちただエフンネの子カレブとヌンの子ヨシアの他には誰も残っていなかったと書かれている通りですね。あの不従順の悪い霊に倣っての、不従順の悪い霊とは本文にね書かれてありますけど、何でしょうか。エジプトを脱出して荒野で不信仰の上に神の安息に結局のところ入れず、その屍が葬られることなく荒野で倒れてしまった人々の事例のことを、あの不従順の悪い霊っていうふうに言ってるわけです。最後に民数記の14章の26節から38節を読んでね、神様の励ましと同時にですね、神様の警告、必ずキリストの対する信仰のうちにとどまってですね、安息を受け、そして神の働きを受けていく、ことを心を刻んでいきたいと思います。主はモーセとアロンに告げられた、いつまでこの悪い改宗は私に不平を言い続けるのか。私はイスラエルの子らが私につぶやく不平を聞いた。彼らに言え、私は生きている主の言葉、私は必ずお前たちが私の耳に語った通りにお前たちに行う。これはアナロンにお前たちは屍を晒す、まあ、これもね、倒れる、屍として倒れる、私に不平を言ったもので、20歳以上の登録され数えられた者たち全員である。 エフンネの子カレブとヌンの子ヨシアの他はお前たちを住まわせると、私が誓った地に誰一人入ることはできない。お前たちが霞へ奪われてしまうといったお前たちの子供については、私は彼らを導き入れる。彼らはお前たちが阻んだ地を知るようになる、拒んだ地を知るようになる。しかしお前たちはこの荒野に屍を、さらす屍として倒れる。お前たちの子供はこの荒野で40年の間羊を噛むものとなり、お前たちが皆屍となるまでお前たちの背信の責めを負わなければならない。お前たちがあの地を偵察した日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間お前たちは自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何であるかを思い知ることになる。主であるこの私が言う。一つになって私に逆らったこの悪い怪獣のすべてに対して私は必ずこうする。この荒野で彼らは死に絶える。またモーセがあの地の偵察のために使わせたもので帰ってきて、その地について悪く言いふらし、全怪獣にモーセに対する不平を言わせた者たちもだ。こうしてその地を悪く言いふらした者たちは主の前に疫病で死んだ。しかしあの地を偵察しに行った者のうち、ヌンの子ヨシアとエフンネの子カレブは生き残った。お願いします。愛する天の父の神様、ヌンの子ヨシアとエフンネの子カレブは生き残ったと、書かれてありますように、私たちもまた、少年サメールが、主をしもべは聞いております、お語りくださいと、そのような信仰の祈りを、した後に、主の言葉を、聞き従い主にすがっていくことができますように、そして神の安息に入り、神の働きをキリストに対する信仰を通して聖霊によって受けて、安息する時も働く時も、全て聖霊の力によって、なすことができるように、そしてキリストはいつも私たちが自分の力で、何かを、意図したり何かを行動しようとしたり、何か怠惰になろうとする時にいつも言われるのは、私を信じなさい、それこそが神の技であると、おっしゃってくださるお方です。私たちがこのキリストに対する徹底的な信仰に集中することができますように、そしてその結果として、この地上でも、キリストを信じて、最後まで生き残り続けることができ、天においては永遠の命を満喫することができるように、味わうことができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。